皆さんこんにちは、柳峰孝之です。今回は暗記上手になるための暗記のコツを3つご紹介したいと思います。まあ、暗記とか、まあ、記憶っていうのは、まあ、すごく勉強にとってはもちろんとても大事なことです。暗記なしに受験を乗り越えるっていうのは、まあ、不可能と言ってもね、全然いいわけですけども、その暗記が得意か不得意か、いっぱいものを覚えられるか覚えられないかっていうのは本当に合否を左右すると言ってもいいぐらいすごく重要なんですよね。例えば英単語だったらね、少なくとも1000個2000個、熟語も合わせたら2、3000個ぐらいは少なくとも覚えないといけないですし、英文法問題もね、1000台ぐらいやったりするじゃないですか。だからまあもろもろ含めると本当に受験で暗記しないといけない、記憶しないといけないのは1万項目ぐらいもしかしたらなるかもしれないんですよね。だから大量にものをいっぱい覚えていかないといけないわけです。でそれをまあやっていくときにやっぱすごく苦手な人って多いんじゃないかなと思います。で僕ももともとは暗記っていうのがすごく苦手というかね、あんまり覚えられなかったんですね。もう2ヶ月ぐらい英単語帳やってもほんと100個200個ぐらいしか覚えられなかったくらい英単語の暗記っていうのがすごく得意じゃなかったんですね。でもそこから暗記のやり方とかもやり方を全部こう研究して調べて改善して、まあはっきり言ってすごく得意になりました。英単語暗記もしっかり、暗記科目というかね、暗記だったら負けないぐらい、誰にも負けないぐらいすごく得意になりました。例えば、まあ、英単語帳とかだったら僕英単語帳って7冊か8冊くらい覚えてるんですね。全部覚えてるんですよ。で単語をいわゆる英単語帳の中でもハイレベルな位置にレベルに位置する単語っていうやつも全部覚えましたね。全部覚えたっていうのも作品含めて全部覚えたんですよ。中身も全部覚えて、エキストラポイントっていう、まあすごいもうマイナーな使い方とか英単語ポイントっていうのも全部覚えたし、 DUO 3.0 っていう2600語ぐらいの単語熟語が収録されて単語帳も全部覚えたし、聞くターンも全部覚えたし、聞く熟もやったし、システム熟語もやったし、解体英熟語もやったし、まあここまでやる必要は全然ないんですけど、まあ、それぐらい暗記っていうのに、まあ、すごくなんていうのかな、まあ、抵抗なくでサクサク楽しくやって、あんまり暗記で苦労したっていう覚えがないんですよね。でそれはやり方とかっていう僕はすごく意識してたので今回それを紹介したいと思うんですけど、3つあります。で1個目はこれ本当大事な、すごく大事だなって思うのが、1秒ルールって僕がつけているものです。1秒ルールって何かっていうと、もう例えば英単語だったら1秒で回していく、まあ、1秒が難しかったら2秒でもいいんですけども、大体 1,2 秒でサクサク回していくっていうことをまずやるってことです。例えば英単語日本語をもう言う、これで多分 1秒でできるじゃないですか。例えばプロテスト抵抗する、これで多分1秒ぐらいですよね。そしたら多くの人ってプロテストって見て、なんだっけな、これどういう意味だっけなって言って、まあ、3秒4秒5秒6秒悩むわけですよね。ではっきり言って、まあ、英単語とかだったらまずはね100回ぐらい反復しろよと僕は言いたいぐらい、その場で、ね、2、3回やったとしてもどうせ忘れちゃうんですよね。だから記憶のコツ、暗記のコツっていうのは覚えて忘れて覚えて忘れてっていうのをもう何遍も何遍も繰り返していく中で記憶っていうのは強化されていくので、もうとにかく反復をし、ね、しないといけないわけですよね。だからそのために、まあリズムですよね。リズムを大事にしてほしいし、スピードを大事にしてほしい。そのために1秒ルールっていうので僕はもうやってます。例えば社会の一問一答とか理科の一問一答を覚えるときも、もう最初はもうパッパッパッパッ進めていくわけですよ。読むだけぐらいの感じで、読んで音読する、音読する、でもういちいちこう思い出さない、で問題見て答え言う、問題見て答え言う、問題見て答え言う、まあ、一問一答の場合だったら1秒はちょっと難しいかもしれないですけど、可能な限りもう早くですね、さっさっさっさってやって1日にもまず100個200個300個やっていくわけですよ。それぐらいの要領でまずはもう5周とか10周してしまう。こういうふうにやると、まず多くの受験生が陥りがちなのは挫折がなくなります。多くの受験生はもう単語帳1周すんのも途中でもうつまんなくなって終わる、挫折しちゃう。これが一番最悪なパターンです。勉強において挫折して途中でやめてしまうっていうのが一番良くないですよね。だから覚えてようが覚えてないかもどうでもいい、どうでもいいから最初まず最後までやることが大事だし、とりあえず10周適当に、適当でいいんで、本当に適当でいいんでバーってやる、覚えようとしなくていいです。でここに覚えないって書いてますけども、覚えるつもりでやるんじゃなくて、まずはサクサク回していくっていう要領でやる。とにかく知るってことが大事なんで、例えば友達とね、例えばクラス新学期になってクラスメート顔を覚えるとかっていうのも、なんていうんですかね、まずは 何回も反復しないと、あの人って誰々だ、誰々さんだったなっていう風に何回もやらんといけなくて、一発で覚えるっていうのはまあできるっちゃできるかもしれないんですけど、興味ない人とか好きじゃない人って覚えられないわけですよね。必要のない、脳が必要じゃないと思ってるものっていうのは覚えようとしないわけですよ。電話番号も今覚えないですよね。昔は僕覚えてましたよ。家の電話もそうだし、あの家族か、ね、あのいとこの家の電話番号とか、仲いい友達の電話番号とか覚えてましたけど、今って覚える必要ないじゃないですか。だから覚えられないんですよね、なかなか。だから覚える必要のあるって脳に認識させるためには、まあ、反復をしていくしかないっていうのがあります。だからあの1秒ルールっていうのでもうサクサク進めていく。僕英単語とかあったら毎日ほんと500個とか1000個とかもっとやってましたね。それがとにかく大量にやっていく、そういうのにまず慣れてほしいですね。そしたらその英単語とか記憶っていうのは1回1回にかけた時間じゃないんですよね。回数が大事、回数が大事。だから1つの単語に100秒かけるのと1単語1秒で100回やるのってどっちがいいかというと、100回やった方が絶対いいんですよね。だからじっくりやるんじゃなくてもサクサク適当に回す。だから頑張らないことが大事。僕はね暗記めっちゃ得意でしたけど、はっきり言って頑張ってないですね。適当にバーって見てました、いつも適当にバーって眺める感じでリラックスしてやった方がむしろ入ってくるんですよね。暗記を義務感にしたらもうダメです。もうストレスかかると記憶力と落ちるんで、もう適当にやるぐらいのノリでやってほしいなと思います。でこれがまあ一つ1秒ルールですね。もうスピードとリズムを大事にしてサクサク回す。なかなか覚えられませんっていう人はね、はっきり100周やってないんですよね。もう500周とは言わずとも、とりあえず 2,30 周ぐらいとりあえずやってみろと、絶対1割2割は覚えるはずなんですよね。1割2割覚えるんだったら、じゃああと50周やったら3割4割覚えられるじゃないですか。そしたら100周ぐらいやったらね、7割8割ぐらい覚えられるわけですよ。そういう風にやってったら、あとちょっと頑張るだけなんで、そういうのをもうそういう風に、まあなんていうの、スピードとリズム、を大事にして止めないこと、いちいち引っかかって思い出すっていうことをやってたらどんどん進まないんで、思い出す作業ももちろん大事ですよ。テストして単語を見て意味パッて言う、これも絶対大事です。絶対大事なんですけども、まずは8割9割ぐらい大雑把に覚えた状態にしてからやってった方がいいと思います。いきなりテストってやるともね、もう全然進まないんで、とりあえず10周20周30周して、まあ、一通り覚えてから少しずつ少しずつテストしていくっていう風にやってほしいなと思います。これは英単語だけじゃなくて全部に言えます。熟語もそうだし、文法もそうだし、まあ、理科社会の用語暗記もそうです。何でもそう、勉強の基本暗記するときにそういう風にスピーディーに対応にやっていく、そのために1秒ルールっていうのを遵守してね、守ってやってほしいなと思います。で2つ目がこの塗りつぶしっていう概念です。塗りつぶしって何かっていうと、まあ、マーカーですよね。僕はね、ちなみに受験勉強においてマーカーは使ったことないです。ほぼ使ったことないし、あんま使わん方がいいと思います。目的あって使うのはいいです、もちろん。こことここが関連付けるとかね、例えば数学で問題文とこの解説文が対応するっていうので、こう分かりやすくするためにマーカーつけるとか、ちゃんと目的意識ある中で使うのは全然構いません。でもなんかね、みんな覚えたいところにマーカー引くんですけど、マーカー引いて覚えられないですからね。マーカー引いても覚えられないです。反復して言っていかないと覚えられないので、マーカー引いて勉強した気になるのはもう絶対 NG です。そうじゃなくて、どっちかっていうと暗記のね、まあこっちには書いてないですけど、仕分けっていうのも大事で、覚えたものと覚えてないものをちゃんと分けて、そして覚えてないものだけをどんどん反復していく方が、まあ、効率いいわけじゃないですか。例えば完璧に覚えたのは丸、まあまあ覚えてるの丸で、二重丸、ちょっと見たことあるを三角で、全然見たことないのを×にするとしたら、記憶のコツ勉強っていうのはこれ、ね、全然できないのを完璧な状態にしこう分けていくだけの、まあ、作業なわけですよね。で二重丸のものを何回もやってもしゃあないじゃないですか。だから×のものを三角にして、三角の状態の丸にしていくっていうのをどんどんやればいいわけで、できたやつはほっとく、できないやつだけ覚えるっていう風に、まあ、エコひいきですよね。エコひいきをしてればいいわけですけど、マーカー引いてってたらね、どこを見ればいいのか、どこを読めばいいのかっていうのが分からなくなるんですよね。だから僕があえておすすめにしているのは、覚えたやつはもう塗りつぶしちゃうっていう方法ですね。英単語帳とかだったら、もうこの単語絶対分かる、サポート指示するとかも絶対忘れないっていうぐらいまで覚えたら、もう例えばこういう風にもうマーカーでブスってもう塗りつぶしちゃって、もう見えないようにするくらいにしてしまうのは一つおすすめです。僕これ結構やってました。だから例えば何ですか、プロッキーとかマーカーですね、マッキーとかかな、ああいう太いペンあるじゃないですか。あれでもうバッて思い切って引いてもう塗りつぶしちゃう、塗り絵みたいにどんどん塗りつぶしちゃうわけです。でも 見ないようにする、ほぼ見れないようにするってやると、何が起こるかっていうと、例えば単語帳がどんどん黒く塗りつぶされていくわけですね。でどんどん見るべき箇所が減っていくわけですよ。減ってったらどうなるかっていうと、暗記楽しくなってくるんですよね。もう塗り絵形式で、もうどんどん覚えるの減っていくわ、 あどんどん覚えてるわって、こうやって目に明らかに見える形で、あここ覚えた、ここ覚えた、ここも覚えたっていう風に塗りつぶしていくと、どんどんやることが減っていくんですよね。これはね、勉強の、いわゆる見える化ですよね。あ自分どんどん覚えてるわ、どんどん進んでるわっていう風に、まあ、目でこう実感できるんで、暗記はちょっと楽しくなってくると思います。やっぱ勉強もそうですけど、やっぱつまんなくするんじゃなくて、なるべく楽しく、こうゲーム化するというかね、面白くやっていくことが大事で、この塗りつぶしっていうのはすごく勉強楽しくなってくると思います。でこれでもね、これを言うと、まあ、もったいないとか、全部塗りつぶしてまた忘れたらどうするんだって話あるんですけど、だったらもう一冊買ったらいいわけですよね。まあ、1000円ぐらいなんで、これをやると、まあ、1000円どころじゃ済まないぐらいの効率で、はっきりと暗記できるようになってきます。1000円ぐらいの、もちろんね、1000円って大事なお金ですけれども、それに比べて多分暗記効率は僕はね、まあ全然少なく見積もっても2倍ぐらいになると思いますよ。2倍ぐらいになる。英単語帳1つを100時間もしかかるとして、1000円だったらね、まあ大学行ったらバイトで1時間ぐらいやったら稼げるお金なので、それぐらいの投資は僕は惜しまない方がいいんじゃないかなと思うくらい、この塗りつぶしでバーってやっていく。もちろんね、それはマーカーでやってもいいですよ。覚えたとこはマーカー引いて、何も引かれてないところが覚えるべきポイントだっていうふうにもちろんやってもいいです。そしたらね、別に塗りつぶして見えなくなるっていうことはなくなるんで、まあ、それは手段何でもいいんですけど、大事なことは覚えてるところと覚えてないところをちゃんと分けるっていうこと、そして覚えてるところを塗りつぶして分かりやすくするっていうことですよね。そう、それをしてください。そういうふうにしていくと、どんどん見るべき場所っていうのがどんどん減っていくんで、より1秒ルールがやりやすくなる、どんどんスピーディーにやれるようになっていくのがあるので、塗りつぶしっていうのもぜひやってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。最後3つ目ですけども、まあ、耳弁とかカードで覚えるっていうのもおすすめしています。これはまあ何でかっていうと、まあ、要はどこでもいつでもすぐにもう1秒でパッてやって勉強するっていうことが大事だからです。隙間時間を活用する、そしてどこでも勉強できる。机の暗記はですね、机の上でやらんでください。これよく言ってますけど、机の上で勉強するのはなるべくその机でしかできない勉強、例えば数学で書くとか、なんか現代文の問題集解くとか、これなかなか歩きながらできないんで、それは机で座ってやったらいいんですけど、暗記とかね、そういうのはもう例えば歩きながらとか、通学時間とか、隙間時間とか、そういう時にやってほしいなと思います。だからその時に、まあ、耳弁だったら僕おすすめしてますけど、イヤホン入れてね、この間もちょっと紹介しましたが、まあ、こういう Bluetooth イヤホンだったらね、すごく常に耳にかけてすぐパッてできるので、まあ、こういうのとかも使っていいと思うんですけど、耳弁だったらすぐ再生ボタンを押せばもうすぐ暗記できる、暗記がスタートできるわけですし、まあ、カードとかだったらって僕も使ってましたけど、胸ポケットとかに入れといて、パッて通学時間とか僕は見てました。バスの中でパッて開けて単語のカードをこうやってペラペラめくって暗記とかしてたんですけど、そういうふうに隙間時間、そしてどこでもっていうのをちゃんと使って、まあ、暗記の時間を増やしていく、確保していくっていうことも大事になってきますので、もちろん他の勉強いいですよ。ルーズリーフにまとめてバーってやるでもいいですし、それはもう自由なんですけども、いつでもどこでもやるぞっていうのも、まあ、暗記だけではなくて受験勉強全体ですごく必要な、なんていうのかな、まあ、勉強のやり方ですよね、工夫なので、耳弁、特におすすめなのは耳弁とかカードですね。なんでかっていうと、耳弁は本当にすぐいつでもできるし、耳からやった方がね、ただ見るだけよりも暗記の効率はいいっていうのもあるし、カードだったらこうランダムにしてね、場所で覚えるっていうのを防げるっていうのがあって、シャッフルしてまた覚える、シャッフルして覚えるってやったらよりね、しっかり記憶できるっていうのもあるので、カードね、例えば英単語カード、ターゲットのカードとかも売ってますし、他の単語帳を使ってるけどターゲットのカードだけ使うっていうのもまあありなんじゃないかなと思うので、もうそういうふうにね、カードを活用して、いつでもどこでも、そしてシャッフルして勉強するっていうのもやってってほしいなというふうに、思います。はい、ということで今回暗記のコツをですね、3つご紹介させていただきましたが、1秒ルールと塗りつぶしと、耳弁、そしてカードですよね、などを使って活用して、暗記を有利にですね、サクサク進めてほしいなというふうに、思います。ということで今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。